アモス書ですね、1章からです。ホセア、そして前回はヨエル、そしてアモスに来ています。アモスという人の名前の意味は重荷です。この主の宣告というふうに新改訳で訳されているあの言葉ね、この預言書に多くあるんですけども、これ重荷と訳すことができる言葉なんですね。重荷、つまりこの神が非常にこの深刻にお考えになっている、そういうもの、その言葉ですね、それがこの預言として出てきているわけですけれども、この神の言葉をしっかりとこの持っているこのアモスという人物であります。でも興味深いのは、このそうですね、この一節も早速読みますけれどもね、こういうことですね。テコアの牧者の一人であったアモスの言葉とありますように、興味深いのはこの重荷が与えられた、この神の言葉が与えられた、人は、単なる羊飼いであったということなんですね。テコアというのは、南のユダ王国のエルサレム、南のユダ王国の町なんですけども、非常に小さな町ですね。このエルサレムから南に20キロあります。で、私は見たことがあります。ベツレヘムまで行き、そしてヘロディウムっていう今のヘロデ大王の墓があると言われている遺跡が見つかったところなんですが、そこまで行くとこの本当に小さな入植地ですね、今のユダヤ人の人たちのこの集落があるんですが、非常に小さな集落です。で、まあ、そこでこの単なる羊飼いをしていた人が、まあ、おじさんかお兄さんか分かんないんですけども、まあ、おっさんとしましょうよ、ね、が、この非常に巨大な、2つの国、ユダ王国と、このユダ王国は自分の国ですけれども、そこから、北のヤロブアムが王であったところの北イスラエルに、行ってですね、予言を行ったんですね。で、続けて読むと、これはユダの王ウジヤの時代、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代、地震の2年前にイスラエルについて彼が見たものであるとありますね。このウジヤの時代もまたヤロブアムの時代も非常に安定した政権でした。ウジヤは51年も王様だったんです。考えられます？まあ、昭和天皇とかね、考えれば、まあ、60何年もだったんだっけ。ね、そんなもんでしょうっていうふうに思ってしまうかもしれないんですけれども、まあ、非常に長い。その中で、このウジヤは神様を愛する人でした。に加えて非常に有能な王であり、その時に、この周りの国々を制圧してですね、そしていろんな防備を固めて、農業も彼は好きでした。豊かにされていきました。で、その南のユダの王国、あとそして彼の名声っていうか彼の影響力は、エジプトの国境にまで行ったというふうに書いてあるんですね。その一方で今度はイスラエルのこのヤロブアムっていうのはどういう時代だったかと言いますと、このアッシリアの王国がこの近づいてきた、アッシリアの国がこのアラム、今のシリアですね、古代名がアラムですけれども、このアラムの国を倒したんですね。倒したのはいいもののですね、いいものの、その自分たちの国の中心部の方でいろいろといざこざが起こって、そこのところを統治しきれていなかったんです。つまり自分たちが今までこの虐げてくるとか攻めてくるというあのシリアアラムの国がなんかなくて、誰もなんかそこをうまく統治できてない状態で、そこでヤロブアムがの時代の時にそこまでも全部自分の支配下に置くようになっていったわけなんです。で、そのようにこの国が、この領土が増えていく、そうですね、そしてその影響力はもう本当にレボハマテって書いてますから、このソロモンがですね、この王国を持っていた時 ですね。そしてそのヤロブアムとウジアを合わせると、まさにソロモンの時のイスラエル王国の時代と同じぐらいになっちゃうんですね。でそうするともうバッチグーですよ。イスラエル、このソロモンの時のあのもう栄光の時代と変わらなくなったんですよ。でこの北の幹部の方にまた戻りますとね、この多くを取ったところで、そしてイスラエルと国はこのいろんな通商幹線道路、通商貿易をするためのこの国際幹線道路が走っていますですね。でそうすると貿易を自分のものとすることができます。必然的に豊かになりました。経済的に非常に豊かになったんです。商業が発達しました。で高所得者層といったら今の現代、ね、上流階級といったら昔の言い方ですけれども、そして豪華な家も建て始めました。とで、富の中に溺れて豪奢な生活に明け暮れた人たちも出てきました。で貧しい人たちがないがしろにされていったんです。むしろ虐げられていきました。裁判所の中でも彼らは、この賄賂が、このもうまかり通っていたので、いつもお金で勝負みたいになってですね、彼らは不利な、この判決をこの受けざるを得ませんでした。同胞の民なのに自分たちに奴隷をつけていました。このユダヤ人の貧しい人ですね。そして道徳的に大敗しています。後で出てきますけれども、お父さんと息子が同じ遊女、女のところに通っているという、もう本当に道徳的にも大敗しています。ところが宗教熱心だったんです。例年の祭りは盛んに行って、生贄も捧げていたんです。だから神は自分たちと共にいるということを疑うことはなかった。そして自分に災いは下ってこないと思っていたんですね。怖いですね。表面的には非常にこの繁栄していて平和があって、でこの多分私たちがタイムスリップしてね、バックトゥザフューチャーでこの時代に戻ったとしたら、おすごいじゃんって思うような街の姿だったと思います。そしてこの宗教的にも、この金の格子を見たらギョギョッとしたかもしれませんけれども、それでもなんかこの熱心に何かを、このヤーウェっていう言葉がよく聞こえてきてね、このね、ヤーウェヤーウェっていうなんか分かんないけれども、聞こえてきて、あるいはアドナイかな、分かんないけど聞こえてきてですよ。で、なんかすごくやってるじゃないって。でもこれからそこら辺にいたおっさんですよ、羊飼いをしている、しかも自分たちの国の方ではない南からわざわざ来て、おせっかいにも来て、獅子のように吠える、ウォーって吠えて予言をしたというのがこの予言の内容になります。ですから私たちが生きている時代の中で、このような危険っていうのはいつも隣り合わせです。安定をすると、また満たされていると起こってしまう病があります。これをじっくりと見ていきますね。そして興味深いのは、あとは地震の2年前ってあるんですね。でこれゼカリア書の14章の5節に、ゼカリアがウジアの時代に地震が起こったっていうふうに言ってるんですね。でゼカリアがこの予言をしたのはもうずっと後の200年以上前のね、200年以上の後に、この予言をしていますから、相当の大きな地震、そのね、私たちの国で例えば江戸時代になっちゃうのかな、200年以上前だとね。でその時の地震が語り継がれているっていうことは相当大きな地震ですね。でそれがあと2年後に控えているわけなんです。ということで、これから起こることっていうのをこう予兆するかのような地震もありますし、 非常に大事なこのところにこのアモスは置かれていたわけなんですね。神様不思議な方ですね。何でもない羊飼いを使う、しかも別の人を連れてきてやるですね。まあ、私たちはとかくですね、表面で物事を見てしまいます。上辺でさばいていきますよね。なんでこの人が、なんでこの人が話してるけども、神の言葉を話してるけども、ね、こう見た目でさばいてそんな語るなってね言うかもしれませんけれども、神様はこういうふうに用いてくださるんだっていうことがわかります。で、実際には、この遺跡が出てきてるんですね。この地震の後の遺跡が出てきます。ハツォルとサマリアの遺跡から地震の後が出てきてますので、これ760年と分かってるんですね、大体。ですから、2年前ですから、大体762年紀元前の、ということになります。では、2節ご覧ください。彼は言った、主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。羊飼いの牧場は乾き、カルメルの頂は枯れると。シオンから叫ぶ。このヨエルの予言もそうでした。シオンから叫ぶってこう言ってるんです。なぜか、なぜですか？なんでシオンからなんですか？シオンに、エルサレムに、神の宮がある。主は、シオンを住まいとしておられる。主が、この天から語られるっていうふうに言い換えたら私たち分かりやすいと思います。この、そこからはっきりと語ってるよと。で、そしてですね、今出てきたのはこの、牧場の草が乾いてしまう。これどういうことか分かりますか？この、吠えるんですよね。この獅子のように吠えて、うわーとかって予言をすると、一気に牧場のこの緑がですね、枯れてしまうっていうんです。そういうイメージです。しかもシオンからエルサレムからわーっとやってですね、この北イスラエルの氷、ボーっとこうに乾燥し、全部がこう枯れ枯れになっちゃう。で、カルメル山って書いてありますけれども、カルメル山はすごく豊かですね。このブドウとかいろいろこの、取れてですね。で、そこは、でもですね、象徴的なのが、バール預言者が、このエリアと対決したところですよ。この偶像礼拝の象徴的な存在ですね。そこが一気に、この枯れてしまう。頂がボーっと枯れてしまうと。いう、この、意味合いがあるわけなんですね。そして次にアモスはイスラエルを取り巻く国々に対して神の刑罰を宣告していきます。3節、主はこう仰せられる。ダマスコの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが鉄の脱穀機でギルアデを踏みにじったからだ。私はハザエルの家に火を送ろう。火はベンハダデの宮殿を焼き尽くす。私はダマスコの貫抜きを降り、アベンの谷から住民をベテエデンから大いについているものを立ち滅ぼす。アラムの民はキルへ捕らえ移されると主は仰せられると。はじめにこのダマスコに対して神様が刑罰を送ると言われています。ダマスコというのは、シリアあるいはアラムの首都ですね。そして三つの背きの罪、四つの背きの罪っていうふうに書いてあります。これを言いか、この言い回しがずっと続いていきますけれども、これは何かと言いますと、この三つですね、もうこの背きの罪をやって、そして四つ目がこれで、この四つ目で私は刑罰を送るってこう言ってるんです。だから、もう一過性の何か罪ではなくて、もう罪が積み重なってこういうことを行って、そして今あなたはこういうことをしているからっていう、やってはいけないことをあなたはやったよと、一線を越えたよということを強く言い表しているわけなんです。で、それが何かと言いますと、鉄の脱穀機でギルアデを踏みにじったとあります。で、聖書地図をお持ちの方は、この当時のこの時代のですね、聖書、この地図を、見ながらね、聞かれるといいと思うんですけれども、ギルアデというのは、じゃあ私がいいですか、ヨルダン川になりますそして顔がちょっとでっかくもっとしなきゃいけないんですけども、 ガリラヤ湖なんです。今録音で聞こえたよ。ガリラヤ湖なんです。で、皆さんにとって東は、どっちになるのかな。こっちになるんですか。そうですね、はい。で、こっちに、地中海があります。わかりますね。こっちがイスラエルです、ね、そして私がガリラヤ湖だったら、この下の部分が、この視界になりますですね。その視界からちょっと上と、ガリラヤ湖の東の部分が、ここは山が多くあるんですけど、いろいろあるんですけど、そこがギルアデになります。かつての、ガド、ですね、そしてマナセの半部族ですね、このが相続地であったところですね。この約束の地のこのヨルダン川をこれ渡らずにして、ここが欲しいと、ここは良い放牧地だからと言って、このモーセに願ったあの人たちが住んでいたところなんですけれども、ここで、ハザエルという人物の名前が出てきますね。何をギルアデで行ったかと言いますと、このハザエルという男が王になったんですが、非常に凶暴でした。こう書いてますね。このエリシャが予言したんですね。ハザエルを見て、私はあなたがイスラエルの人々に害を加えようとしていることを知っているからだ。あなたは彼らの要塞に火を放ち、その若い男たちを剣で切り殺し、幼子たちを八つ裂きにし、妊婦たちを切り裂くだろうとですね。幼子を切り刻み、妊婦たちを切り裂くと、これハザエルが言って、でハザエルというのは非常におとなしい人でした。ベンハダデという王様に仕えていた人なんですけれども、この、ちょっとしょぼしょぼしてる感じですよね。こう弱々しいっていうか、そしてこの仕えていたんですけれども、このじーっと見つめてね、で私もこうやってじーっと見つめたらね、多分怖く、なんか、やめてよっていう感じになってくると思いますよ。ね。そんくらいじーっと見つめて、一体何ですかって言った時に今の言葉をエリシャが言ったんです。で次の日に、水に雑巾かなんか布を浸してね、そして寝ている王様主君の口に当てて暗殺しました。そして今言ったことを行っていったんです。そしてアラムの国ですから、この下に下がっていって、これちょうど下ですね、この、下がっていって、そして、ギルアデのところに来てですね、この、攻めていったことが、この第2列王記に書いてありますですね。このようにして主の民をとその土地を荒らした、この罪、残虐な行為ですね。これから私たち見ていきます。この、残虐な行為とか、人がやってはいけないこと、人の道から外れていること、で特にこのユダヤ人、神様の民ですね、神の民とされた、この人たちですね。その人たちに対してこの害をこの与えていったということに対してね、この彼らは一つ一つの国が裁かれていきます。でその裁きは宮殿に集中してますね。これ宮殿宮殿宮殿といって、最後まで宮殿に対して宮殿が焼かれると、また城壁が崩されて宮殿が焼かれるということが書かれています。なんでかっていうと、この、王たちの仕業に対して主が報われるからですね。上に立つ人たちは、責任があります。で上に立つ人たちというのは自分がやってることに気づかないものですね。自分が下した決断にどれだけこの椎茸が起こっているのかっていうことは、自分が手を下すって直接自分が手を使ってないのでわからないですよね。でそれでこのアモスはですね、そういう宮殿に神の裁きが来る、国に裁きが来る。だから私は取りなす必要がありますね。日本の国のためにも取りなしていく必要があるし、例えば北朝鮮であればね、そのキム・ジョン、ね、指導者にね、多分取りなす必要があります。でそこに人民が非常に苦しみにあって、 いるわけですね。私たちがね、このいつもニュースで言ってくれる、一番苦しんでるのは私たちじゃないですね。そこにいる人たちですよ。で、本当に神の憐れみをが与えられて心が変えられるように祈っていく必要がありますね。で、なぜかというと裁きがあるんですね。その裁きというのがここでは切るに捉え移されるって書いてますけど、この切るっていうのはこのアッシリア、がアラムを滅ぼして、そして切る、に捉え移したっていう話が第二列王記の16章の9節に書いてありますね。で、次6節です。主はこうおせられる。ガザの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪に私はその刑罰を取り消さない。彼らが全てのものを捕囚の民として捉え移し、エドムに引き渡したからだ。私はガザの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。私はアシュドテから住民を、アシュケロンから大いについているものを立ち滅ぼす。私はエクロンに私の手を向け、ペリシテ人の残ったものを滅ぼすと、神である主は仰せられると、こう書いてありますけれども、今度はですね、アラムからこのガザというのは今ペリシテ人が住んでいるところで、まさにこの地中海の南の方ですね、イスラエルのガザ地区のあのガザであります。ですね。わかりますか、皆さん、イスラエルの。またこの、はい。ヨルダン川です。ヨルダン川だとしたらこっちの方です。私がヨルダン川だ。西の地中海の方ですね。でですね、ここにはいろいろ書いてありましたね。このアシュケロンとかですね、アシュドテとかですね、これペリシテ人の主要な町だったんですけれども、彼らがなんで刑罰を受けるのかって言ったら、すべてのものを捕囚の民として捕らえ移し、しかもエドムに引き渡した。簡単に言うと捕虜として人質、人身売買したようなもんですよ。しかもエドムなんです。で、このエドムが、ごめんなさい。ペリシテ人が、ユダの王ヨラムの時とアハーズの時にですね、このペリシテ人が攻めてきたっていう話が第二歴代史に書いてあるんですね。よりによってエドム人なんです。よりによってなんです。エドム人はユダヤ人をものすごく憎んでるんです。だから引き渡したってのは一体何かって言ったら、なんて言ったらいいかな、恐ろしいね。例えばイスラム国みたいなもんだな、簡単に言うと。こうもう虐げるためだよ。もうとにかく憎んでいるので、だから ナチスでね、ナチスにユダヤ人売るような、当時の時代だったらね、もうどこに行くか分かるじゃないですか。やってはいけないことをやってるわけなんですよ。で、それで今ここでやはりペリシテ人も、この神様が、滅ぼすと言っておられます。ペリシテ人って存在しないんです。ちなみにパレスチナ人ってここから来ています、ペリシテ人から。でも同じ民族じゃないことに気をつけてください。地中海の民族で白人系だったと思います、ペリシテ人は。今のパレスチナ人はアラブ人です。地元のアラブ人ですね。まあ、それはちょっと置いといて、この歴史的にギリシャアレキサンダー大王がガザを攻めましたですね。で、その他に、ハスモン朝の王様がガザを攻めてペリシテ人が殺されて、ペリシテ人という民族そのものがもうなくなっています。で、9節です。主はこうおせられる。ツロの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らが全てのものを捕囚の民としてエドムに引き渡し、兄弟のちぎりを覚えていなかったからだ。私はツロの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。3つ目ですね。今度はツロです。はい。イスラエル。じゃあ今度はですね、私はヨルダン川じゃなくてイスラエルそのものになります。じゃん。ですね。イスラエルになったら、こっちが地中海ですよね。で、こっちがヨルダン川です。ツロはどこでしょうか。
耳あたり。
耳っていうか、そうだね、ここがイスラエルだとしたら、これちょっと上ですね。今のレバノンにツロの遺跡があります。ユネスコの遺産にもなっていますですね。でそこが地中海をこの渡り、地中海が自分の庭のようになっていた巨大なこの都市国家であります。今のシンガポールとかドバイとか、まあ、そのような感じですね。もう私たちね、エゼキエル書で学んだんですね、このツロに対するものすごい厳しい予言ですね。で彼らは同じようにこのペリシテ人と同じようにエドムにこのユダヤ人を引き渡したことがあるんですね。で問題はですね、兄弟のちぎりを覚えていなかったって言うんですよ。ツロとイスラエルは戦ったことはもちろんありません。むしろ兄弟関係でした。兄弟っていうのは何かと言ったら、ダビデの時にツロと仲良くなって契約を結んでるんです。平和条約を結んでて、そして神殿の杉とかっていうのはレバノンから来ています。で神殿の建築もソロモンがですね、このレバノンの方からこのツロの方からこの雇ったわけなんですね。でそういうふうに良好な関係を持っていたのに裏切ったんですね。なんかさっきからどうですか、世の中で起こってるでしょう、やっちゃいけないことってあるでしょう、ね、ものすごくある人のことを憎んでるところにわざとそこにもう引き渡してしまう。そして今度は仲良くしていたのにもう切っちゃって、その関係を、そしてその自分を憎んでるような人のところに引き渡しちゃう。で神様はそれ相当の報いを与えられます。刑罰を与えられる、災いを与えられるということです。でここでも、ツロはこのエゼキエル、さっき言ったようにエゼキエル26章で滅ぼされる予言が書かれているんですね。で次にエドムですけれども、11節、主はこうおっしゃられる。エドムの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼が剣で自分の兄弟を追い、肉親の情を損ない、怒り続けていつまでも激しい怒りを保っていたからだ。私はテマンに火を送ろう。火はボツラの宮殿を焼き尽くすと。エドムはエサウの末裔ですね。このヤコブの兄弟です。そして視界の南の地域を支配していました。視界の南です。わかりますね、もうね。皆さん地図、聖書地図出してもいいんですよ。視界の南がエドムですけれども、で、エドムの特徴はどこでも同じです。このエゼキエル書の35章にも書いてありましたし、そしてここにも書いてありますし、そして次回じゃなくてアモス書の次のオバデヤ書っていうのはエドムに対する予言でありますが、エドムの問題は恨みです。恨みです。エサウが選ばれなかった、ヤコブが選ばれたなんですね。妬みと恨みと、そして何だろうな、憎しみ、高ぶりですね。で文化の中に あったんでしょうね、このエドム人の中にね、もうその何ていうか代々受け継がれているものがあってですね。で断ればこのユダヤ人が、このユダヤの国がね、なんかちょっと弱くなるとこうやってて、一番大きなのはこのバビロンが攻められた時に同盟を結んでたのに、ユダヤ人助けないどころか自分たちがそうやって踏みにじってったっていうのがあるんですね。でこういう恐ろしいことを彼らはやっていたので、まあ、テマンというのは大きな町でしたけれども、エドムので、ボツラというのはエドムの首都であって、後にギリシャ語でペトラですね、と言われていると言われていますけれども、そこの宮殿が焼き尽くされるわけなんですね。これがテマンはこのアッシリアから攻め入れられたのは もうこのマラキ書の一章の3節を見るともう廃墟になっていましたね。テマ、このそしてボツラの町はナバタイ人、ヨルダン旅行行った人は分かりますけども、そこに取って帰られて、彼らは追い出されたみたいになったんですね。違うとイドマヤ人になってきまして、新約時代ではね、このユダの あそこだな、ユダの地域のこの南の方に住み始めましたけれども、まあ、そういう状況です。だから分かりますよね、恨み、苦み、すごく身近なあれですよね、感情ですよね。でこれは怪我します、私たちの交わりを怪我します。ヘブル書の12章の15節にエドムのエサウのことが書いてありまして、そこで、こう言ってんですね。そのためにあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないようにと、こう言ってんですね。で13節です。主はこうおっしゃられる、アモン人の犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが自分たちの領土を広げるためにギルアデの妊婦たちを切り裂いたからだ。私はラバの城壁に火を放と、火はその宮殿を焼き尽くす。これは戦いの火の時の声とつむじ風の火の暴風のうちに起こる。彼らの王はその首長たちと共に捕囚として連れて行かれると主は仰せられると。今度はアモンですが、ロトの息子ですね。モアブと並んでロトの息子ですね。近親相姦によって生まれた子ですよね。そしてアモンは、ヨルダンの北側にあります。ですか？わかるかな？今じゃまたヨルダン側。はい。ガリラ横です。私が顔がね。そしたらアモンここら辺です。ここら辺。でそこの首都が都が、ラバと言いますけれども、ラバかな、ラバですね、今のアンマンです。アンマン首都です。ヨルダンの首都です。ヨルダンの首都の市内の中にこのラバの遺跡が、残っています。でそこでこのアモン人がやはりギルアデの妊婦たちを切り裂いたって、このまた出てきました。ギルアデにいたイスラエル人たちの妊婦でね、一番ひどいのはここでね、アモン人が神様が怒られている理由は自分たちの領土を広げるためなんです。だから防衛自衛のためじゃない。戦争でもね、戦争っていうとなんか全部悪いように感じた時あるんですよ。でもね、やっぱりよく見ていく必要があるですね。兵士同士が戦って死んでってるっていうのと、あとはなんていうのかな、もう極限状態になって、これゲリラ兵がいて、全然その一般の人と民間人と分からない時って、この兵士ってもう気が狂うようになっちゃうんだよね。でダーッとこう撃っていくから民間人も虐殺しちゃうってことありますね。それとですね、ここはそうなんじゃないんですよ。もうむさぼってるんですよ。領土を広げるためにもうどんどんやり放題やってるっていう、このむさぼりがここに入ってます。だから神様は怒りを示しておられて、戦いの火の時の声とつむじ風の火の暴風と呼んでますが、彼らがアッシリアによってこの宮殿ですね、また城壁この放たれて、そして捕囚として連れて行かれるときに非常に過酷な形で捕らえ移されていったわけなんですね。で、2章ですけど、これ続きですね。この、今度はモアブですね。主はこうおっしゃられる。モアブの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼がエドムの王の骨を焼いて、灰にしたからだ。私はモアブに火を送ろう。火はケリオテの宮殿を焼き尽くす。モアブはどよめきのうちに、角笛の音と時の声のうちに死ぬ。私は裁きつかさをそのうち、うちから立ち滅ぼし、そのすべての首長たちを彼と共に切り殺すと主は仰せられるとあります。はい、モアブは視界のちょうど東にある国です。いいですか？ アモンが視界の上のこの東の上の方ですね、これ北の方ですね、ここら辺です、ここら辺か。そして視界がこうだとすると、この視界のここら辺です、その下ですね、モアブが。で、あのロトの息子の一人ですね、このアモンとあのロト、あの、モアブが生まれたでしょ。で、彼が行ったの、モアブ生まれたよ、モアブっていう、あの名前だよ、アモンとモアブっていう名前だよ、うん、でそのモアブ人って言われるわけなんですね、その、うん、で、モアブがやったことはエドムの王の骨を焼いて灰にしたって言うんですね。でこのエドム人ってさっきすごい裁きあるじゃないですか、ユダヤ人をこう憎むじゃないですか、だったらいいじゃんって、ね、王を殺してね、こんくらいやったって別に責められないじゃんって。ところが神はね、全ての人を神の形に作っておられます。どんなにこの憎まれ者であってもですね、どんなに悪いやつであっても神はどの人の死も悲しまれてます。神の形に作られてますから。そしてここはあの歴史的にはですね、このイスラエルとユダとエドム人がこの合同でモアブのところに攻めていった時があるんですね。でエリシャが予言したんですけどね、その時にね。でそしてあのそのやり取りの中でこのエドム人王様を殺してですね、で当時はそのちゃんと死んだ人を丁重に葬るっていうことも非常に大事だったんです。その人の尊厳メンツに関わる内容だったんですね。だからハルマゲドの戦いの時にこの野ざらしにされて、そして鳥が猛禽が食べていくっていうその光景っていうのは、別にハルマゲドの戦いのみならずその前の戦いの時にも出てくるんですけど、あれは本当に屈辱的なんです。で私たちね、これとちょっとね、死ねば同じじゃんっていうのを思うかもしれませんけど、でもやっぱりあるでしょ、死んだ後にあのほら中東だとさ、ちょっとごめんなさいね、あの気持ち悪くさせて、死んでもなんか引きずり回してるってなるじゃない。それ死んだのをこのトラックの後ろにこのロープでね。で、ああやって、あの、もっともっとこの見せしめて屈辱を味わわせてるんですね。死んだ後も。死んだら終わりじゃないんですね。その、唯物論に立っちゃうともう、物は死んでんだからとなっちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、その、そういう、それで王を焼いて灰にまでしちゃった。葬らせない。これ土葬でしょ普通は、とあのこの彼らはね。だから神様がモアブに対して人ならずことを行ったので裁きをしているわけなんです。でここまでがですね、異邦人の国に対する神の刑罰の宣告です。次からユダに入っていくんですけれども、でここでそうですね、彼らはですね、この、まあ、2つあるかな、この2つの、問題があります。1つはね、ユダヤ人、あの主の民を、まあ、知ってました、隣にいるんだから、ね、だから少しは聞いてるんです。にもかかわらずそういうことを行ったっていう問題があります。そして全くそういうことがなかったとしてもですよ、聞いていなかったとしてもね、やっぱり人には神様から与えられた良心があって、でローマ書の2章を見ますと、律法、良心の律法があるっていうんですね。どうでしょう、ありますよね。で一線を越えている出来事、あってはならない出来事ってあるじゃないですか、人が人に対して行うときにですね。で神はこのことに対してもこの裁きを行われます。ですからこれを私たちの生活に当てはめてください。どうでしょうですね。もうあってはならないことが起こったということがあるでしょう。しかし神はアモスのような預言者を通してね、私たちの教えていらっしゃるのは、私は刑罰、報いを与えるよっていうことですね。 そして次ですね、ユダの国ですが、主はこうおせられる、ユダの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らがその主の教えを捨て、その掟を守らず、彼らの先祖たちが従ったまやかし者が彼らを惑わしたからだ。私はユダに火を送ろう、火はユダの宮殿、エルサレムの宮殿を焼き尽くすと。神の民とされたものとそうではないと、かなり今基準が変わったでしょ。何ですか、神のユダに対してはなんで刑罰を神様するんですか。言ってください。主を教えを捨てるってことなんです。全然違うでしょ、ね、でここが神の民とされた者たちとですね、そうではない神をまだ知らない人たちの違いなんですね。私たちキリスト者はキリストの命令に従っているかどうかということで報いを受けますですね。でもっと縦の関係ですね。で横の関係というのは、この異邦人の人たちはそんなに神様の啓示が、この神様の知識が与えられてないので、良心に従ってこの人との関係っていうのがもっと多かったけれども、もちろんクリスチャンは神様を愛して、そして隣人を愛するんですね。もちろん人との関係はとっても大事です。しかし神様との関係の中で人との関係を持っていきますですよね。だから、本当に、この基準が、私たちはいつも神様に向かってどうなのかっていうことが問われていくんですね。でよくあるんですね、これ間違ってるんですけども、例えばまだクリスチャンにもなっていないのに、なんであなたそうやって仏壇で拝んでるの、ね、どけなさいって。これあのね、いわゆるタリバンとかさ、昔だったら仏像壊したじゃん、今のイスラム国だよね。でもクリスチャンもやりかねないというか、やってます。あの面白いのはね、私 の, あの知り合いのね、あのクリスチャンホームで育って、まあ、クリスチャンホームにありがちなんですけども、ちっちゃな時に言っちゃっていいかな、なんかあの小友達の、まあ、ランドセルかなんか分かんないけど、くっついてるおみくじをこれ取ってちゃった。で校長先生に呼び出されてね、でお父さんがあの謝ってるんだよ、こうやってね、クリスチャンのお父さんが、矛盾してるなって思ったんです。だって教えてることと違うじゃないかって。でもこれ幼ながらにね、そう思ってるんですよね。でもどっちが正しいですか、これは。その怒られた校長先生の方が正しいですよ。神様を知らない人に対して神様の掟を振りかざしちゃいけないですよ。 神様を知らない人に対してはもうすでに裁かれているとヨハネの福音書の3章に書いてあります。そうではなくて、巫女は裁くためではなく救うために来たでしょう。福音を語るんです。福音を語ります。であのだからまだ神様はね、イエス様はちゃんと知らないでしょうね。これ聖書を振りかざしてね、いやそうじゃなくて自分に語られてるんだよっていうことなんですね。でこれがユダに対してですね、これ彼らはできなかったので、この火が送られた、このしかも宮殿ですね、ですか、ずっと同じテーマですよ。で主眼がイスラエル、北イスラエルなんです。6節から始まります。主はこうおせられる、イスラエルの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らが金のために正しいものを売り、一足の靴のために貧しいものを売ったからだ。彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、貧しい者の道を曲げ、父と子が同じ女のところに通って私の聖なる名を汚している。彼らはすべての祭壇のそばで父に取った着物の上に横たわり、罰金で取り立てたブドウ酒を彼らの神の宮で飲んでいると。これが彼らのイスラエルの姿なんですね。ここからじゃんじゃん始まっていきます。このアモスが吠えます。今見ただけでもすごかったと思うんですけども、ここでは文字通り4つの背きの罪って4つ挙げています。1つ目は人身売買です。金のために正しいものを売り、一足の靴のために貧しいものを売ったっていうんですよ。考えてください、彼ら金持ちなんだよ。 ちだったらできるじゃん、自分で買えばいいじゃん。本当にこれから見ていくの分かるんですが、富というのはこれが偶像になると恐ろしいことをします。ケチになったりですね。で、人身売買、身売りありますね、ありますよ。次に不利な裁判です。ここには弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、貧しい者の道を曲げって書いてますね。で、まあ、日本ではほとんど考えられないかもしれませんけれども、このまあどうでしょうね、日本でもそうかもしれないけどね、あのね、賄賂がはびこってるわけですよ、賄賂が、ね、どうですかね、日本にはほとんどないと思うんですけど、しかしお金で弁護士がどれだけいい人が雇えるかっていうのはあるよね。そういう厳しい社会世界があるじゃないですか、まあ、そういうふうに考えていただければいいかな、今に当てはめるんだったら、ね、で貧しい人が結局踏みにじられていっちゃうんですね。でその判決が曲げられていきました。3つ目、不道徳。でそれは午前中も少し言及しましたが、同じ女のところに父と子が通ってるんです。で4つ目が虐げと不敬虔です。これね、うわすごいですよ、これ七に取った着物ですよ。でこれ神様の律法が、このあるんですね、このモーセの律法があって、七に取ったものはその日のうちにこの着物を返さなきゃいけないって書いてます。なんでかって言ったら、その着物が彼にだにとって唯一の着物で、寒い中で夜を過ごさなくで、この律法を読むとよくわかるんですけど、本当にこの、もう何も守るものがない、本当に貧しい、その人の叫びを神様は聞くって言ってるんですね。で、神様の怒りというのは、そういう弱い人を踏みにじるっていうことに対して、ものすごい怒りを持って望まれているのが、まあ、ここに書いてあります。でそのやっぱりね、かなり厳しい言葉っていうのはね、やっぱりこれ砂漠の地域っていうか、このやっぱ昔ですからね、本当過酷ですよ、本当に人を人と思わないっていうか、そういうね、まあ、状況の中で神様はイスラエルの民は清く分かたれた民として、神様の神としてですね、そしてこの、まあ、いわゆる基準の高い生活を神様は求めておられたわけですけれども、彼らはそれをしなかった。しかも祭壇のそばでなんです。ひどくない？これ宗教やってんですよ。で、ブドウ酒もで、ヘベレケに寄ってんですよ、神の宮で、ね、でこういうことを言って、で次から神様はイスラエルが特別な選ばれた民なんだっていうことをお話になります。そこからどうやって彼らが道を外したのかをお話になっていきます。エモリ人を彼らの前から滅ぼしたのはこの私だ。彼らの背丈は杉の木のように高く、樫の木のように強かった。しかし私はその上の実と下の根とを滅ぼした。あなた方をエジプトの地から連れ上り、荒野の中で40年間あなた方を導き、エモリ人の地を所有させたのはこの私だと言ってますけれども、初めの時ですね、このエモリ人というのはカナン人のあのグループですよ、エモリ人だから、あのカナンの地にいた人たちなんですが、彼らが杉の木のように高かったっていうのは、あのカデシュバルネアに彼らが行って、これから約束の地に行く時に偵察に行った時に、非常に巨人のようであったっていうふうに報告しておるように、非常に大きかったっていうのがあります。強かったんですね。で、あとはこれは本当に豊かで強くて、すごい発達した、国々であったということもよく表しています。そしてそれを滅ぼしたのは誰かっていうことを言ったんです。神様でしょ。 エジプトの地から連れ上って40年間導いたのも、でそのエモリ人の 地を所有させたのも私だって。にもかかわらず彼らの今の姿はまるでエモリ人のようです。先ほどのこのやった忌まわしいことですよね。エモリ人のようです。なんでそうなっちゃったのか。まずこの私だっていうのを忘れたんです。一度富がこの豊かさが与えられてですね、豊かさが与えられた時に私たちが神への礼拝を忘れたら、クリスチャンといえども高慢になりますですね。本当捧げるって大事ですね。捧げるって大事です。自分のために必要です。神様捧げなさい捧げなさいって、この聖書をね通読している人は分かるでしょう。もう捧げなさいって、でこれ一見すると見るとなんか神様って取ってばっかりいる、なんかね七取りみたいなさ、ひどい人だなって思うかもしれないけど、いやその逆ですね。全てを備えておられる方なんです神様。でその一部をねお返ししなさいってこう言ってるんです。でなんで必要なのかって、私たちが必要なんです。私たちが偶像礼拝しないように、つまりその与えられているものにより頼まないように、与えられているものがなんか力を持っているかのようにそうやって自分のやりたいようにやっていかないように、与えられているものを神にお返しすることによって、神を神として、そして与えられているものはあくまでも賜物として神様の恵みとしていることができるようにしておられるわけなんです。ところが彼らはその富の中に溺れてって、それ力も持ってますから、富っていうのは力がありますね。でこれはね、お金っていうのは決して悪いものじゃない。お金自体は全然悪いものじゃない。だけどお金、私たちの生活っていうのはやっぱりお金っていうのは本当に食べていくっていうことによって物事が全部動いてますよね。お金のがどこに流れるのを見れば、そしたら物事が分かってくるじゃないですか。例えば戦争でさえね、私の奥さんからよく教えられるんですけども、経済的な理由がほとんどですよ戦争ってですね。なんかよく大義名分で話すじゃん、これなんだかなんだ、宗教戦争とかでキリスト教よく言われるけどねお金ですよね。日本の第二次世界大戦だとやっぱりドイツの大不況だったでしょ。そこから起こって、そしてヒットラーが盛り上げてしっかりと、そして普通の生活中流階級がこう全部底上げされて、日本の経済成長の時と同じですよ。だからお金ってのはすごい大事なんです。だけどお金っていうのはそれだけ力を持っているので魔物になるんですね。それ高慢にさせます人で、結局与党変わらないことで、その時に神はいつも預言書を送られます、神の民に対しては。でそこで11節です。私はあなた方のここから預言者を起こし、あなたの若者からナジル人を起こした。イスラエルの子らよ、そうではなかったのか。主の蜜げ、それなのにあなた方はナジル人に酒を飲ませ、預言者には命じて預言するなと言った。迫害をしてるんです。神がノーって言ってるわけですよ。で私たちの肉はね、いつも神様の霊によって言われる、ノーって言われるんだよね。私たちの肉はちょうどこのイスラエルと同じですよ。もう悪いものがどんどん出てきて、自分のやりたいことをやりたい、むさぼる。だけど御霊はダメってこういうわけでね。そこで私たちは痛いけれども、はい、わかりました。でその痛いところに実は癒しがあるんだよね。平安がありますよね。喜びがあるじゃないですか。ところがその逆をやると迫害になるわけです。 ナジル人というのは一定の期間神様に捧げられたものとして、このブドウから出てくるものって一切手につけないと。だから、ブドウはさることながら、このブドウ酒もそうだし、この干しブドウもそうだし、レーズみたいなのもそうだし、で、それに彼らに酒飲ましちゃうんだよ、ブドウ酒を。そして預言者には預言するなと言って言うわけなんですよね。で、次13節。見よ、束を満載した車が押さえつけるように、私はあなた方を押さえつける。わかりますか？なんかわかるでしょ？このトラックとかさ、すごい満載してるんで、ビシーッと押さえつけてるじゃないですか。ああいうイメージですよ。まあトラックじゃないけどね、ここは車だから、車っつっても、ほら、人力車みたいな感じだと思うけど。そしてどういうことかというと、足の速い者も逃げ場を失い、強い者も力を振る舞うことができず、勇士も命を救うことができない。弓を取る者も立っていることができず、足の速い者も逃れることができず、馬に乗る者も命を救うことができない。勇士の中の強い者も、その中には裸で逃げる、主のその日には裸で逃げる、主の見告げとあります。力ある者が、武器を持っている者が全然役に立たないっていうことです。彼らが頼りにしている者が全然役に立たないということです。今羊飼いの、しかもテコアから何でもない町から来たアモスが サマリアの宮殿とかに対してこう予言をしてるわけですよ。何言ってんだお前って話になるわけです。今都庁に行って、ね、まあ、都庁が滅びるんじゃないですけども、東京都が滅びるわけじゃないんだけれども、でもイメージ的には何でもない田舎のおっさんが来て滅びるよって、どんなに力があっても自衛隊があってもダメだよって言ってるような感じですよ、イメージとしては。あ、こいつちょっとくるくるパーじゃん。で、特に宗教関係の人たちは後でね、このずっと後で出てくるけれども、やめさせますと、こういうふうに怒ったんですよね。それは国のお抱えの宗教指導者ですよ、ね、しかしこの予言が行われたのが、さっき言って62年であれば、地震のね2年前ですから、30年後、あるいは31年後に完全にイスラエルが滅びます。30年後ですよ、たった30年後。神様が束を満載した車が押さえつけるように押さえつけられたんです。神がこうするって言われたら絶対にそうなるんですね。では3章でしょうか。ここから、この刑罰が下される理由が書かれていきます。まあまあ続きですけどね、このさっきのエモリ人とか出てきましたけど、続きですけども、イスラエルの子らよ、主があなた方、すなわちあなた方が、私がイスラエルの地から連れ上ったエジプトの地から連れ上った士族について言った。続きですね、さっきもね、これエジプトの地から連れ上りてありましたが、この言葉を聞け、私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出した、それゆえ私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いると。特別に神様の選びを受けた者たちが咎があれば、それに見合う報いがあるんだよということなんですね。本当にこれ、まあ、さっきね、少しお昼の時間も分かっちゃってたんですけど、私自身もね、やっぱり思っちゃうんですよ。自分が選びの民の中に入っているっていうことを、なんか逃れたいっていう肉の思いかな、なんていうかな、他の人と同じようになんかやってっていいんじゃないのみたいなね、なんかもういいよ、もうちょっと選ばれてばっかりいて、なんかちょうどね、皇居の中に行ってですね、皇族の人がなんか皇族は離脱できるじゃないですか、憲法で保障されてますよね。離脱できないんですよ、私たちは。 ってなると、今なんかちょっと人間的に言ってるんですからね肉的にはいいじゃん他の人と同じでって。しかし神様はもっと悲惨になるよって、普通の他の人がなんか悲惨になってるより悲惨になるよって。で、あのさっき午前中で読まなかったところをお読みしますね。ですね、第2ペテロなん、ペテロだったかな。そうですね、第2ペテロ2章の20節に、主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなります。義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとって良かったのです。まあ、ちょっとかなり厳しい言い方しますけど、簡単に言うとかなり惨めになるよってことです。知ってなかったら知らなかっただけなんですよ。でも知っちゃってるもんだから大変だよっていうことを神が言われています。そして33節です。2人の者は仲が良くないのに一緒に歩くだろうか、獅子は獲物がないのに森の中で吠えるだろうか、若い獅子は何も捕らえないのにその洞穴から叫ぶだろうか、鳥は罠がかけられないのに血の、鳥縄にかかるだろうか、鳥網にかかるだろうか、鳥網は何も捕らえないのに地から跳ね上がるだろうか、町で角振りが鳴ったら民は驚かないだろうか、町に災いが起こればそれは主が下されるのではないだろうかと。はじめに二人の者はっていうのは主と私たちの話、この神の民の話です。仲良くなかったら一緒に歩けないでしょって話ですね。で、それからいろんな例えがあったじゃないですか。これ簡単な話です。これ見て読んでったらすごく当たり前でしょ。なんでこんな当たり前のこと書いてるのかなっていうぐらい当たり前ですよね。こういう因果関係の話をしていて、で主に背いたら災いが来るのは当たり前でしょって話をします。主の命令に従わないで何も起こらないとか、あるいは主の命令に従わないで祝福が来るとかっていうのは、それなだから約束通りに動いてなかったらその約束は来ないわけですよ。というのがここで言っているすごく簡単な、その種をまけば蒔いた種は刈り取るという原則について話しているんです。で、パウロが新約聖書の教会における基準として正しくないものは神の国に入れないよって話をしてるんですね。第一コリントの6章の9節と10節です。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困のもの、偶像を礼拝するもの、寛容するもの、談笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することができませんって言ってるんです。すっごくシンプルなんです。騙されてはいけないよって言ってるんですね。で、この後に福音があって、以前あなた方のうちの幾人かは以前はそのようなものであって、そしてあなた方は何だっけな、主の御霊によって現れて義と認められて清められた、その話が書いてありますね。本当にそれが福音ですよね。私現れたことが、これのことやってても現れたことで、ね、ここで言ってるのはそれに陥ってしまって激しく悔い改めて、本当に罪を悲しんでね、悔いてね、悔い改めて罪を告白して、神様本当に今まで学んだでしょ、ほら補正するも学んだし、憐れみを本当に豊かに注いでくださいます。今そういう話をしてるんじゃないんです。これやってて大丈夫だって話をしてるんです。この不貧困を行ってる、で偶像礼拝をしている、難色をしている、同性愛ですね、それしている、そしてそしる、ね、でガラテヤ書の方にはこの分裂であるとか遊興であるとかですね、でこういうことをしていて神の国には入れないよって。だその例えとして、そのさっきのアモスは何も捉えないのにその洞穴から叫ぶってことはないでしょうと、これずっと言ってるわけですよね。で3節、7節、誠に神である主はその計り事をご自分のしもべ預言者たちに示さないでは何事もなされない。獅子が吠える、誰が恐れないだろう。神である主が語られる、誰が預言しないでいられようと。このアモスの情熱が伝わってきますけれども、この神様という方は 必ずこのご自分がなされる前に預言者を先に送られて言葉を語られてから行われるんです。災いを下すっていう時に何も警告をしないで災いを下すことはないんだっていうことなんです。だから私たち神の言葉を知ることが本当に大事だっていうことがここからよくわかりますよね。ね。神様は必ず送られる。だからこの預言書って今やってるでしょ？ね、今までイザヤ書からずっと始めています。で、国家的な危機の時に、イスラエルとユダの国が危機の時にこのもう続々と預言者が現れてくるんですね。神がこうするよこうするよとお決めになっていることを話していく、まあ、決めてるって言ってももちろん悔い改めたらもちろん思い直してくださいますけれども、このはそうやって話しておられる。だから預言書って難しいんですよ。仕方がない。なぜかって言ったらその何か危機が起こっている時って複雑じゃないですか、状況が。危機が起こっている時ってなんかいろんな国の思惑があってね、預言書って難しいって感じる人手を挙げてください、ね、それはね、第二列王記と第二歴代史の、ね、背景があって、ユダとイスラエルがこう危なくなっている時にね、預言者送られてるからもうすでに複雑なんですよ、環境が。仕方がないんですね。で、例えばほらどうですか、昔の関ヶ原の戦いとさ第二次世界大戦って言ったらどっちが複雑？第二次世界大戦はずっと複雑じゃないかな。分かんないけどもなんかうまく説明できないんだけど、単純じゃないんですよ。国際環境であるとか、そのいろんなものですね。でも神様は必ず語ってくださいます。隠さない。このね、ここで、計り事って書いたんですけど、これ、隠し事っていう風に、英語だと、hidden things って書いてあって、多分、隠されているものっていう風に訳すこともできるんですね。神様には隠されている、つまり私たちが知りようもないことっていうのはたくさんあるわけなんです。で、それは、もう神様に任せて、で、神様から言われていることを行いなさいっていう言葉が新命記に書いてあるんですけれども、でも、この何かが起こる、何か起こすと神様お語りになったのかお考えになっている時は必ずこの預言者を送られています。で、逆に言うとそれさえ聞いてればなんとかなるんです、ね、世の中すごく怖くなってる、なんか恐ろしい、何かが起こってくるんじゃないかって言ってもクリスチャンは神様の言葉があるのでそれ以上のそれを恐れなきゃいけないけど、それ以上のことを恐れる必要ないです。獅子が吠える、誰が恐れないだろうと。今アモスはちょうどエレミアと似たような状態になってます。エレミアもね、もう語る前と迫害があまりにもあってね、こう語るとものすごい攻撃されるから、もう語る前と思ったらもうこの骨が燃えるかのようになってしまったと。神の御言葉が閉じ込められてるから、で語らざるを得ないということですね。今ここでもアモスは吠えてるんです。アシュドテの宮殿とエジプトの地の宮殿に告げて言え、サマリアの山々の上に集まり、そのうちの大教皇とその中のシイタケを見よ、彼らは正しいことを行うことを知らない。主の見告げ、彼らは自分たちの宮殿で暴虐と暴行を重ねていると。アシュドテというのはペリシテの町の一つですね。そこに宮殿があって、さらに南にエジプトがあります。皆さんわかりますか？地図頭に浮かべてくださいよね。じゃあ私がイスラエルだとします。ピョン。でイスラエルだとするとここら辺に、アシュドテがあります。南、地中海の南ね。さらにガーンと南に行くとこう地中海こうなってエジプトがあるじゃないですか。アフリカ大陸に入ってね。でこっちの人たちがサマリアっていうのはこっちにあります。ピョンね。こっちっていつも録音聞いてる人は分かんないけども顎あたりにあるわけでしょね。でなんで見なさいって言ってるのかっていうと、いいですか、はい、ここでちょっと今のねほら 政治情勢っていうか国際環境、日本のね、安全保障についてね、よく分かる方は、ちょっと関心のある方は分かるかと思います。ですか、緩衝地帯になってるんです、彼にとって。アッシリアがこっち巨大な国があるわけでしょ。で、サマリアっていうか、このイスラエルの巨大な国が大きくなっている、その時は、国があるおかげで、アッシリアから守られているわけなんです。日本で言ったら何かな、日本で海自体がそうだからね、海自体が。朝鮮半島がそうだね、いつも。だからあそこ踏み荒らされちゃうんだけども、歴史的に。ね、あ、踏み荒らしちゃったこともありますけども、日本人としてね、本当に申し訳ないですけれども。ね、あそこが干渉になってるでしょ。だからそういうふうなので、あ、俺たち大丈夫だというふうになるわけですよ。まあ、ちょっとやっぱり日本だとね、やっぱ海があるからね、海があるから大丈夫だと思っちゃうわけですよ。ところが、見てみなさいと、サマリアの宮殿を。暴虐に満ちてるよと。その防波堤は、地政学的な防波堤は、この暴虐のゆえに、私が潰すよと、崩すよと、切り崩すよっていうふうに言ってるんですね。で、それゆえ、神である主の見つけ、え、主は仰せられる。敵だ。この国を取り囲んでいる。彼はあなたの権威を地に落とし、あなたの宮殿はかすめ奪われる。主はこう仰せられる。羊飼いが、お尻の口から2本の足、あるいは耳たぶを取り返すように、サマリアに住んでいるイスラエルの子らは、神殿の隅やダマスコの長椅子から救い出される。ね、今、アッシリアによってかすめ奪われる、取られるということを、この話で30年後に起こる話をしているわけですよ。そして、羊飼いですね、このすごいね、この羊飼いの情熱というか、もう獅子とね、戦うわけですよ。戦って、でも食われちゃって死んでんだけど、とりあえず2本の足と耳たぶは取り返したと。それと同じようにイスラエルもするよって言ってるんです。つまり彼ら殺されちゃうんですよ。アッシリアに捕らえ移されるんですよ。しかし残骸が残ってるんですよね。だから神様はその残骸みたいなちょこっとしたものからまたイスラエルを回復してくださるというわずかな希望を与えておられます。で、どこから救い出されるかって言ったら、これもすごく皮肉なんですけども、サマリアにある神台の隅、ダマスコの長椅子ってあります。はい、ソファーがそこの後ろにあります。ね、そして、ソファーでも、この V、この、L 字型になってるソファーってあるじゃないですか。ね、ああいう感じの、このリラックスできるような、このソファーが、この当時、聖書の時代っていうのは、よくありましてですね、ローマの時代もそうなんですけれども、ね、そこでゆったりして、例えばローマ時代だったら、まあ、これはもっと全然違うね、あれだけど、そこでほら、なんか映画で出てくるじゃない、そこでなんかマッサージしてもらって、奴隷にさ、してもらって、そしてフルーツ、ブドウでも食べてさ、ゆっくりして、またそこにローマの風呂とか入ってさ、ああいう感じですよ。これダマスコって言ってるけども、ダマスコの長椅子っていうのもその有名なさ、この超豪華な、ね。つまり何を言ってるかって言ったら、こういう富とか豪奢っていうのは、その贅沢の中で溺れていたところに対する神様の裁きの言葉です。13節、聞け、そしてこれをヤコブの家に証言せよ。神である主、万軍の神の見つけ、誠にイスラエルが私に犯した背きの罪を私が罰する日に、私はベテルの祭壇を罰する。その祭壇の角は折られて地に落ちる。私は冬の家と夏の家とを打つ。象牙の家は滅び、多くの家は消え失せる。主の見つけとヤコブの家に対して語ってらっしゃいますが、ベテルの祭壇を、まず偶像礼拝のメッカをですね、潰します。そして次に、この冬の家と夏の家ってあるんです。いいね、家が2つあるなんて。夏は北海道に住みたくない？冬はさ、沖縄かな？ってこんな感じですよ、簡単に言うと。その度にね、この首都機能がね、移っちゃうんですよ、夏と冬で。簡単に言うと贅沢ってことです、簡単に。これ、それを消え失せる、象牙の家々なんです。象牙、 で、このようにして神様は監視しておられます。しっかりと見ておられます。この国々を私は見るときに、また私のこ、ね、生活を見るときにね、この豊かさっていうことに対して、神様の目で見ていくことができるようにしていきたいですよね。あとクリスチャン生活の中で、これを行ったら当然こうだっていう神様が言ってるものは起こるよ。で、行ってもいないのにこの祝福っていうね、それはありえないんだよっていうね、そういうことですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのアドモスを通して私たちが、この、もう一度このまっすぐな道を、示してくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞ、ここにいる一人一人に今週もあなたの恵みがありますように。あなたの道の中に歩み、主と共に調子を合わせて歩、この歩調を合わせて、その中であなたからの豊かな恵みがありますようにお願いいたします。そしてあなたの平安に満たされて、本当にその生活が神の国の前触れ、この御霊の本当にこの御国の、発砲、この前味を味わう一週間としてくださいますように。父なる神の愛と主イエスキリストの恵みと御霊にある交わりが私たちと共にありますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。